はい、どうも心鏡です。
東電です。
今週も1週間振り返っていきたいと思います。
はいはい。
今週は日本代表がやりましたねみたいな NHK ニュースっぽい解消したいですけど
はい。いやーワールドカップ、スペイン戦ですね。はい、
うん、めちゃくちゃすごかったですね。
まあこれもドイツ戦もそうだったんですけど、なかなかスペインも優勝経験がある国なんで、
うんうん、
まあまず難しいでしょうという下馬評だったんですが、見事に逆転勝利ですね。
そうですね、かなり試合運びも日本が主導権握ってるかのように見えるような、かなりすごいその理想の試合というか、
はい、
展開だったのかなと思いながら見てましたけど、
うん、そうですね、前半で1点取られたものも我慢して1点で抑えておいて、うん、後半またドイツ戦と同じように人変えてから攻めて攻めて2点取り返すっていう感じでしたね。はい、
そうですね。で点取れたらもうあとは我慢でひたすら守るという。
そうですね、
スペイン相手にもその選手交代直後で、まあ、日本の動きがまだ読み切れないという中で一気に畳みかけたっていう感じがして、戦略勝ち感がすごかったですね。
そうですね、なんかドイツ戦もそうでしたけど、なんだろう、カウンターというか、
うんうん、
厳しくなってからっていうのは何なんですかね、
うん、
厳しくなってから攻める戦法っていうんですか、うんうん、はい、
逆にその普通に試合運びして戦う、まあ、スペインとかドイツがやってたようなプレイスタイルで正面からぶつかり合うでは、やはりその磁力の差というか、まあ、元々下馬評通りの実力差があってしまうので、それとは違う領域で特化して戦いたいっていう思いがあるんだろうなと思ってて、まあ、それが格上に対する戦略一本みたいなところだったんで、ドイツスペインにはすごく刺さったけど、コスタリカ相手のはやっぱり試合運び的にもお互いカウンターを狙い合うみたいなところで、日本としては結構攻撃も何回か機会あったんですけど、攻めあぐねて結果的に負けてしまったっていう形なので、まあある意味その格上相手に行けるところまで行こう、それその戦略で勝ち進んでいこうっていうのをみんなで合意して、ひたすらそれに特化してやったんだなという感じですね。
ああ、確かに、なんだ、カウンター特化デッキっていう話ですね、はい、
そうですね、そうですね。いや、まあそれはね、言うのは安いですけど
実力ちゃんとやりきって勝ってますからね。
そうそうそう、はい、まあ実力が上の相手だとカウンターズと言っても大体ノーチャンスなことが多いし、
はいはい、
そのチャンスもものに仕切るのには何段も超えなきゃいけないハードルがもちろんいっぱいあって、でそれをやりきったということを非常に素晴らしいなと思いますね。
うん、素晴らしいですね。あと面白かったのがあれですね、今回裏で、ドイツ VS コスタリカ戦もやっていて
はいはいはい、
はい、時間によってはこっちが前半負けて後半盛り返してってなって、
うんうん、
向こうも同じような試合運びをしていて、
うんうん、
で勝ち点数と得点の関係上どこの、国も時間によっては決勝に進出できる可能性があったという中で、かなりこう、うんうん、実況の人も向こうも気にしつつで話してて面白かったですね。
そうですね、うん、一時期日本一コスタリカ2位というタイミングがあったんですよね、はいはい、まあそれになったらもう大番狂わせもいいところでしたけど
ですね。はい、で裏のドイツ戦も私一人見たんですけど、
はい、
ちょうど日本が逆転したところで会場がめちゃくちゃどよめいていてで実況の人も、ね、まあ日本人なんで日本を気になって仕方がないという感じで、うん、
はいはいはいはい、
うん、
そうか、
そうですね、リアルタイムでやってると別会場のことも入ってくるんでね、スマートフォンとかでみんなで見てて、
はいはいはい、うん、なんか会場のスクリーンも出てたみたいですしね。
そうですね、 そこら辺も考えると、うん、なかなか選手も難しいなという感じですね。あの戦略で
気にしてる余裕ないとは思うんだけど、はい、
まあでもドイツは初っ端だと単純に勝ってればよかったんですけど、
うん、
日本が得点逆転しちゃったんで、そうするとスペインよりも、ゴール数を取らないといけなくなって一気にきつくなったっていう、
そうですね、う
ん、ところがあって、ガンガン攻めないといけなかったとかいうところもなんか、うん、なかなか戦略として難しいなというところでしたね。
そうですね、うん、そこに来てあのスペイン対コスタリカの0対7っていうのが一気に厳しくなった、
はい、めちゃくちゃ効いてて、はい、
いやー本当このグループ E はかなり波乱万丈があって、まあ、あの選手たちには申し訳ないですけど、見てる側としてはすごくエンターテインメント性の高いグループだったなと思いますね。
まあそうですね、はい、面白かったですね。普段ちょっとサッカーとかあんまり見てなかったんですけども、
同じく、
はい、すごく面白かったんで、うん、ちょっと今後持っていきたいなという感じですね。
そうですね、私も全然あの最新のサッカーのアップデートができてなかったんですけど、まあだいぶ前に見た、もうそれこそ学生時代とかに見た時の日本代表のチームがこういう格上と当たった時はかなりいいようにされてた、まあ、日本のミスを疲れてでなんとかボール持ったとしても何もできずに終わってみたいな、そういうワンサイドゲームみたいな印象も強かったので、今回あのスペイン戦とかマドリ戦もそうですけど見て、戦略を組んで、まあ、その戦略が刺さってるっていうのももちろんあるんだと思いますけど、ある程度対等にプレイできてるなって思わせる試合だったんで、非常になんか日本のサッカーやるやんっていう気分にめっちゃさせられましたね。
そうですね、いやそこら辺も本当に選手もそうですし監督もようやりきりましたねというところが素晴らしいですね、うん、
そうですね、テクノロジー的にはあのサッカーボールが IoT になってて、まあそのラインを越えたかとかゴールに入ったかどうかを判定する、自身で判定できる仕掛けがあったりとか、外部の判定ルームみたいなところがあって、画像解析やと VAR 等々でもうその場であの審判のジャッジに依存しない形で正しい判定をすぐ出せるというバックグラウンド、バックボーンが用意されているのは素晴らしいかなと思いますね。
そうですね、あそこら辺もやっぱり審判もなかなか難しい判断を強いられるところで、特に今回の日本の2点目とか、うん、かなりもうギリギリでボールの 90% が線の外に出てるような状況、
はい、
だけどギリギリ入ってたっていう判定をちゃんとこうビデオで確認して、
うん、
で得点しましたっていうことになったんで、まあやっぱり画像があると説得力があるんでね、そこら辺まあいいなんていうんですか判定になったんじゃないかなというところですね、うん、
そうですね、これがね副審一人の話とかで依存してたらもう世界中から叩かれちゃうんでね、その誤審とか
難しいですね、うん、ほんまかってずっとなりますからね、
はい、うん、あの審判なんかね日本側に肩入れしてたんじゃないかとか絶対言われ続けちゃいますからね、
うん、まあそこら辺まあ客観的になりやすい結論出しやすいので、はい、
うんうん、
とても良かったんじゃないかなというところですね、
はい、で次が決勝トーナメントで1戦目がクロアチアでした
っけ、クロアチアかな、うん、
いつでしたっけ次、
火曜日の0時、火曜日の0時なんで、月曜の深夜かな、
はいはいはいはい、うん、いやこれはまた視聴率がガンと上がりそうな感じですね。
そうですね、まあ比較的早め、うん、なので、はい、
アメバ TV さんの方ではちょっとあまりに視聴者数が増えすぎそうということで入場規制というか見れる人数に限りが設けられそうなので、
ああそういう感じなんですか、
頑張って入ってください、はい、
はい、
まあさすがに日本国民の注目が集まりすぎているのでサーバーが持たないという問題ですね、
はい、
う
ん、まあ、確かにちょっとトラフィック見てる人もいましたけど、
うん、
なんか普段過去1週間に比べてこのワールドカップの時間帯だけ2テラバイト パーセックぐらい
すごいな、
うん、トラフィックが増えてるらしくてアメバさんで、うん、
なるほど、
かなりかなりですね。まあそこら辺はもうな放送よりもまあ、
うんうん、
あのインターネットの限界というところもあると思いますんで、はい、
そうですね。でアメバ TV さんもそんなに収益上げてるところじゃなかったと思うんで、結構赤字続きというか、まあ、最近ちょっとようやく黒字の目処が立ち始めたかもくらいのニュースだった気がするんで、
そうですね、
うんうん、まあ、せっかくこうやってね視聴率を集めたコンテンツがアメバ TV さんのおかげでっていう体験を得た人も多いと思うんで、これを機にちゃんとマネタイズして、あの一大配信サイトになっていってくれるといいなと思いますね、
うん、そうですね。やっぱりテレビがないご家庭もあると思いますんで、
うんうん、
そういうところでね、あの一緒に応援できるっていうのはいいと思うんでね、
うん、夜中だとやっぱり見逃し配信が大事になってくると思うんですけど、
あ、
見逃し配信に対してのね、
う
ん、アクセスがクソほど早かったんで、
うんうん
うん、その辺もプラットフォームとしてありがたかったですね、アメバ TV さんは。
そうですね、
はい、というところで今日の本題いきたいと思います。
はい、
1点目、 AWS システムズマネージャーインシデントマネージャーという AWS の新しい機能がリリースされたのでその紹介です。もう完全に AWS の回し物みたいな紹介になっちゃいますけど先週というか今週かな、12月2日までリインベントっていう AWS の、 あの大規模なイベントがありました。でこのイベント自体は毎年行われている AWS のイベントで、新しい、機能だったりとかサービスのリリースがいろいろ発表されるタイミングですと。で、普段もかなりアップデートの話が毎週ニュースとして出てきてはいるんですけど、このリインベントではさらに特徴的な大々的な、大型サービスのリリースだったりとか、まあ、今後1年かけてこんなものを提供していきますよっていう発表だったりとか、まあ、そういったイベントになってます。なので、登場してきたあの各サービスはどれも面白いんですけれども、まあ、その中でも結構あの課題としてはあったけどどこもやってこなかったなっていう面白いサービスが出てきたので、その紹介をしたいなと思います。でインシデントマネージャーは、まあ、あの名前の通りではあるんですけど、いわゆるインシデントが起きた時の後のプロセスをサービス化しているものですと。どういうことかというと、インシデントが起きたということをまず発見するというフェーズにおいては、これまでも製品というかサービスがあって、あるアプリケーションの敷地を超えたですとか、あるアプリケーションのサーバーがダウンしてしまったですとか、まあ、そういった何かしらのきっかけを捕まえて、管理者に通知をするっていうことは今までもできていましたと。ただ実際にインシデントを対応するというのはむしろその後からが大変で、その通知の中身から原因を特定し、原因が、どの担当者が一番よく分かっているのかとか、その影響範囲を捕まえてどれくらいのマネージャーや、レベル感までエスカレーションし、すぐにあのインシデント対応チームをどれだけの規模で組まなければならないのかとか、まあ、その辺の采配をいかに早く立ち上げてアクションを起こすかが非常に重要になってくるわけですけど、じゃあそれっていうのはあの かなり各会社のノウハウになってたりとか、まあ社内のなんだろうなエスカレーションルール、まあいわゆる工場現場とかだとボヤが出た時のどうやったら、あ、どの規模だったら誰に報告しますかみたいなツリーズ書いたりすると思うんですけど、まあ、ああいったレベルでしか管理できてなくて、実際にインシデントが起きた時の、プラットフォームというのはかなりメールとかチャットベースに依存してて、非常にあの煩雑になってましたと。でその辺の、プラットフォームが揃ってないところで、実際の顧客に対してこんなことがありましたっていう説明するのが遅れたりとか、アクション自体が間違ってたり遠回りをしてしまうってこともよくありましたということで、このインシデントマネージャーはそういった、サポート体制、インシデントが発生した後の、解決するための、 チームプラットフォームを即座に構築できるサービスですと。具体的にはイベントが発生した、インシデントが発生したら、まず SMS とか電話等々を介して、対応者、関係してそうな人を、呼び出して、まあ、一つのチャットルームを作りますと。で、チャットボットが立ち上がって、今何が起きてますかっていうのを、チャットボット相手に聞きながら、AWS 側にの情報を引き出してきますと。で、その中で、チャットボットにはその AWS 側の情報を引き出すだけじゃなくて、こういう時にはどうするべきかっていう事前に決めたルールに基づいて、この時にはこういう人に呼んでもらいましょうとかいうことがチャットボットを通じて分かるようにしてあって、でそれによって上のマネージャーをさらに新しくメンバーとして呼び出したりとか、まあ、そういったこともできるようになりますと。で、その後ですね、呼び出したチームの中で、じゃあこの対策を実行しましょうっていうのが決まったら、その対策を実行していくわけですが、その対策自体も事前に用意しておいて、この集めたチャットルームの中からチャットボット経由でアクションを実行したりといったこともできますし、じゃあそのアクションを実行した後何をチェックして OK とするのかっていうところの指標も設定したりすることができるということで、そのインシデント発生から解決までの間を助けるサービスになりますと。で、まあ、これは新しくリリースされたばかりなので、実際各会社が実行しようとしているインシデント対策とどこまでマッチしていくかっていうのは、まあ、使ってみないと正直わからないところはありますけど、あんまり誰もやってこなかった領域のサービスかなということで面白かったので紹介です。はい
はい、まあ聞く限りすごく良さそうですねという感じですけど、まあ、最後の一行に集約されるかなというところですね。うん、確かにその、まあ、いざ何かあった時への対応っていうのは各社のノウハウでしか確か多分なかったところで、まあ、そこが共通インフラ化というか、うん、まあ、インフラ化することでやっぱり社内の標準化にもつながりますし、非常に良いのかなというところは、うん、まあ、プラスポイントだなと思いますね。で、まあ、結局先ほど心かがみさんが言われてましたけど、その実際にどこまで使えるのかなっていうのが疑問点ですね。うんうんうん、やっぱり今までやってた社内の承認フローみたいなところに載せれないと、それはそれで困りますし、
うん、
うん、そうですね、そこに対してまあカスタマイズできると本当はいいんですけど、あんまりカスタマイズ性を高めても今度は使いづらいと思うんで、
うんうんうん、うん、そうですね、
そこら辺のバランスをどう取るのかなっていうところですね、うん、はい、
はい、おっしゃる通りかなと思ってて、おそらくレポートラインとワークフローはすでにある程度社内システムとして存在してしまうと思うんですよ。それはメールだったりとか、その決済ワークフローシステムみたいなやつだったりとか、なんかそういうちょっと社内のシステムを間にかましたプロセス形態になってる、
うん、
というのはよくあるので、そことシームレスに連携できるかといったら連携できないですし、まあ、よくあるのがこういう対策って何をやったのかっていうのをちゃんとまとめて保管しときましょうみたいなルールあったりすると思うんですよ、
はいはい、
で AWS 上でこれだけ支援されちゃうと、その結果っていうのは AWS 側にしか残らないので、社内資産としてどうやって残していくのかみたいな話にもなったりして、結局メールとかの方がエビデンス残っていいよねみたいになりがち。
まあまあ確かにね、うん、うん、なんか情報がばらけちゃうのはよろしくないですねという。
あ、そうそうそう、だから、うん、まあ本当にレガシーなところだとメールに、レスをつける形で解決まで全部やりきる、それを一式まとめてエビデンスにしましょうみたいなことやってる組織もあると思うんですよ。うん、なんでそういうところと合わせようとするとなかなか、うん、限界があるなっていうところで、どこまでの範囲をじゃあこのインシデントマネージャーでやって、どこからは無理だっていう線引きをするのか、まあ、その線引きも判断がやっぱり難しいっていうんだったらやっぱり使わんとこってなっちゃうのかとかもあるんですけど、
まあ、使わんとこってなるのもったいないんで、あれですかね、
そうなんですよね、
うんうん、なんかこうプロジェクトとか部署レベルではやはり使った方が、なんで回転数が上がるとか収束率が上がると思うので、
うんうんうん、
まあ そこはそこで使っておいて、その全社的な展開するときにはまあ旧の、旧型インフラに乗っける感じでもいいのかなという、
うんうん、
ところはあるんじゃないですか。なんでそこのインターフェースが結合できるようであれば万々歳ですし、まあ、できなくてもまあ炎上を消化する時間が早くなればまあ回転数は上がると思うので、まあ、有効かなというところに落ち着くのかなと思います、
ね、うんうん、そうですね、はい。なので多分 AWS を詳しい社内メンバーはこれぜひ使いましょうって言って頑張って推し進めて、結局その社内のシステムとシームレスに連携させるためにこれもスラックとかと連携できるみたいなんですが、そういったとこと連携した上でスラックからさらに別のインターフェースに加わせてメールに変えるとか Teams にするとか、はいはい、まあそういう何段階かを経て連動するシステムを作ったりするんだろうなとは思います。
うん、そうですね、うん、まあ、そこら辺が現実界かなというところですね。
はい、まあ、ちょっとこういうサービスもあるんだなということで紹介でした。
はい、
はい、
じゃあ次私の方から、ソニー小型センサーとスマホでモーションキャプチャーモコピ約5万円という、AV ウォッチさんの記事です。ソニーは6つの小型センサーを専用バンドで付けるだけで気軽にモーションキャプチャーできるモコピを2023年1月下旬にソニーの直販サイトソニーストアで販売する。価格は49,500円、発売に先駆け12月中旬より予約受付を開始する。センサーとスマホアプリだけで手軽に全身の動きをトラッキングできるモバイルモーションキャプチャー、ソニーの独自のアリゴリズムによりカメラやスタジオなどを必要とせず6つのセンサーのみで全身のモーション注力が行える。室内のほか、屋外でも利用可能で外ロケ動画を作るなどユーザーの活動の幅が広げられるとする。キャリブレーションはスマートフォンアプリで行い、センサー装着後に身長を入力、スマホアプリの指示に従って気をつけの姿勢と一歩踏み出す動作だけで完了。T 字ポーズなども行わずにスムーズに利用できる状態になる。スマホアプリだけで 3D キャラクターに動きをつけた動画を作れるほか、外部ソフトウェアとの連携もサポート。VR チャットに対応したヘッドマウントディスプレイと連携すればアバターを操作できるほか、PC と接続して 3D キャラの動画データを使った動画配信も行える。VRM ファイルに対応。自作のアバターやフリー素材の 3D キャラクターなどもスマホアプリにインポートして利用できる。スマホアプリにはオリジナルキャラクターの、レイノスちゃんがプリインストールされており、そのまま利用可能となっているほか、レイノスちゃんは SDK の一部としても公開するという。スマホのマイクを使った音声認識でリップシンクが行える。なおフィンガートラッキングやフェイストラッキングは単体では行えないため外部サービスとの連携が必要になる。発売時点で連携可能な動作に確認済みのサービスは VR チャット、ユニティ、モーションブラー、バーチャルモーションキャプチャー、またメタバース向けサービスや 3D 開発ソフトウェアと連携する SDK を12月15日より提供開始し、新たなサービス開発に貢献するとしている。まあ、大体こんなものなんですけど、あと、スマートフォン、対応のスマートフォンが、Xperia 1-2 以降、なんで大体2020年以降発売の Xperia シリーズと、あと2020年以降、12以降の iPhone が対応してますと。対応 OS は、Android 11以降、 iOS 15.7.1 以降。センサー1個あたりの外径寸法重量は 32×11.6mm で、重量は 8g。 サンド風の観測度センサーと各速度センサーが備えられている。通信方式は Bluetooth5.2、最大使用時間は10時間、充電時間は約 1.5 時間で、完全ワイヤレスイヤホンのように充電ケースに入れて充電する。ケースの充電端子は USB-C。その他、IP6568 相当の防塵防水に対応。ヘッドバンド、リストバンド、アークルバンド、クリップなどが付属するという感じです。で、まあ、写真見てもらうと分かるんですけど、めちゃくちゃ小さくて軽い、モーションキャプチャー、しかもフルトラッキングができるものをソニーが発売しましたということで、 500円玉台よりはちょっと大きいんですけど、なんていうんですかねこれ、うん、まあ指先で、まあ、丸を作ったぐらいのサイズ感ぐらいで、バンドを使って頭と、手首、足首、あと腰ですねに取り付けますと。で、先ほども言った通りスマホと、連携することで非常に簡単に、トラッキング、全身のトラッキングをできて、しかも、SDK とかカクカク対応してるんで VR チャットとかでも使うことができると、という感じで非常に使いやすそうで、また拡張性もありやすそうで、まあ完璧かこれはというような商品をソニーが出してきたので紹介というところです。はい、
うん、もう控えめに言って神ですよね
そうですね
もう神以上ではあると思うんですけど、それ未満では絶対ない素晴らしいサービス、はい、サービスっていうか製品ですね。
はい、
あのもう本当に何の文句もないというか、これをみんな待ってたと言わざるを得ない感じのもので、でこれはそうですね、なんだろう、いろんなあの周辺環境に対しても考え方を変えさせるレベルのものだなと思ってて、
はい、
そのフルトラッキングをするために必要な環境とはこうだっていう常識も変わるし、そのなんだろうな、自撮りとかあんまり写真にこだわってないスマートフォンユーザーのスマホに対しての価値向上にもなってるし、
うん、
うん、もういろんなその今の時代だからできた技術をちょうどピンポイントで合わせ込んできた。でメタバースのその盛り上がりっていうのがまだ下がりきってない状態の中で間に合わせたっていうこともすごいし、で価格帯もめちゃくちゃ高いわけじゃない、まあ、ソニーさんがこういうの出してくるときって大体10万超えが当たり前かなとか思ってたんですけど一応5万円で抑えてあるっていうところも含めて最強かっていう感じですね。
そうですね、まあ本当に、まあ、スマホと連携することに限定したっていうのがミソだとは思うんですけれど、
うん、
Bluetooth で接続することで非常に安価なセンサーになっていると、
うん、
今こういうモーションキャプチャーするので、まあ、やりやすいので言うと Vive のトラッカーとか言うんですけど、
うんうん、
そもそも Vive の、ヘッドマウントディスプレイをつけた上で腕とか足とかに無理やりくっつける、これよりでかいなんですかね、うん、手のひら大のセンサーみたいなところがあって、まあ、それはセンサー1個だけで、まあ、2万円ぐらいするもんなんですよね、
うん、
なんで6個買うと12万ぐらいかかっちゃうんですけど、それに対して価格が5万円と、まあ、非常に安価な上に小さく、まあ、キャリブレーションも楽というところで、これだけでも非常に楽になる上に、まあ、これは単体で完結してるんでヘッドマウントディスプレイをつけなくてもキャプチャーができるというところで、まあ、VR とかはしたくないけどキャプチャーしたいとか、激しい動き、まあ、この、プレスの画像でもありますけど、あの、
うん、
ダンスとかですねという時でも綺麗にキャプチャーができるというところで、うん、まあ、非常に拡張性が高いと、うん、いうところ素晴らしいと思いますねと。
そうですね、これこの話聞いてると、そのエッジコンピューティングっていう言葉に対するキラーコンテンツ感もあって、
ほう、
スマートフォンでいろんなアプリが組み込めます、で外部デバイスと連携しますっていう話って今までも山のようにありましたけど、別にスマホじゃなくてよくねっていう話かなり多かった認識なんですよ。
はいはい、
でそれをわざわざ PC とつなげたら別に PC でウェブカメラ買ってくりゃいいじゃんっていう、大体機器もいっぱいあったっていうのが多かった中で、
はい、
これはスマートフォンでないとできないっていう領域まで踏み込んでると思ってて、
うん、
その PC の外部インターフェースとして完全にスマートフォンが、今までできてなかったことを拡張する追加のインターフェースになってる、
うん、
と思わせるくらいのキラーコンテンツになってるので、うん、正直、SIM の契約とかなしに単純にこういう、なんだろうな、VR 環境の設備の一つとしてスマートフォンを購入するっていう、そういうモチベーションも出てきそうなレベルかなと思ってますね。
そうですね、まあここら辺スマートフォンをソニーさんが作ってたんで、そこに載せてきたのはうまいなというところで、まあ確かにその、うん、ぶっちゃけ頑張れば PC でも対応できなくはなかったとは思うんですよね、
うんうん、
まあ、ただ、Bluetooth を使う関係上、センサーも6個ありますし、
うん、
そこら辺の連携を考えるとハードウェアはやっぱり固定した方がよくて、そこにスマートフォンを載せてきてる、
うんうん、
でまあ、あとスマートフォンのマイクを使った音声認識とかも、まあ、結合性が良いとか、
うん、
いうところで、まあ、かなりうまいことを仕上げてるなと、うん、いう雰囲気はありますね。スマートフォンも価値も上がるし、う、ね、うん、まあこれ、まあ、
ソニーさんには申し訳ないけど、
はい、
iPhone と AirPods でやるかなとは思ってますけど
まあそれでもいいんじゃないですか、はい、手持ちで、うんうん、まあ、端末で使えればいいし、まあなければ Xperia の1の2ぐらいかな、ぐらいが今中古で見ると5万くらいで買えるんで、うん、まあ、込み込みでも10万の設備、全然そんな高いわけじゃないですからね、
うん、そうですね、
素晴らしいなというところで、
うん、本当にあの専用機として買ったらいいと思いますね、
は
い、う
ん、全然そんなに
普段使いのスマートフォンとは全く別物として用意したらいいと思ってて、なんならもうウェブカメラの代わりとしてスマートフォン台とかをディスプレイの上とかに置いて、で普段のあのズームとかのウェブ会議とかもスマートフォンのカメラでやるっていうように、もうプリセット乗せ替えていってもいいレベルかなっていう感覚もすらありますね、うん、
そうですね、はい、
うん、
まあ、それはやっぱりあると思ってて、あのフェイストラッキングする系のアプリケーション、やっぱ iPhone で載せてるところも結構あると思うんですよね、あの、うんうん、それこそバーチャル YouTuber さんとかで、
うん、
まあ、でそことの親和性も高いんで、まあ、SDK 公開してもらってればそこに組み込むらして、うん、まあ、スマートフォン側で完結すると、で今までより顔だけだったのが、うん、なんですか、全身トラッキングがしかも精度よく捉えられる、
うんうん、
で中間インターフェースとしても非常に優秀なので、まあ拡張性もありますし、ぜひともみんな使ってほしいなという感じ、はい、
そうですね、あとは引っ越して部屋を広くするだけだな
別に外でやってもいいんですよ、はい、
全然、はい、まあそうなんですけどね、この配信に乗っけてこの今クラスターで公開して、はいはい、ここに乗っけようと思うと PC の前は必須なので、
はい、
まあそうするとマイクが遠ざかっちゃうんで、やっぱりあれだな、リモートで跳ねられるそのノイズフィルカットのいいマイクを探さないといけないなと思いますけど、
まあノイズカットにするか、まあ何か、うん、そうですね、フィルターか、まあそうですね、はい、乗せてもいいなと思いますし、
立って話してるとね、やっぱり息遣いが荒くなりがちなのと、服の擦れ音とかが入ったり、はいはい、まあ
そうですね、
ま、環境音とかも入りやすくなるんで、うん、なるだけノイズカットのいいイヤホンが求められるな、イヤホンっていうか、まあ、ヘッドセットか、
うん、
いや、
まあ、確かにこれいい、ね、あれですね、よく考えたら6個センサーついてますけど、上半身だけで、ヘッドとあの、
うん、
アームだけで3点トラッキングとかでも全然できると思いますし、
あ、そういう意味では減らしたトラッキングできるのかな、全部ついてなくてもいける、
まあつけてもいいとは思いますし、できるんじゃないさすがにと思ってますけど、
おお、いや、つけた範囲だけでその部分だけのトラッキングできますっていうことができるんだったら、まあ、最強っすね、
いや、それはもう情報ないですけど、
情報ないけど
できるんじゃない、
できるんだったら買いすぎそれだったら私多分両手だけでも今欲しいですね、
はい、ああ確かに欲しいですね、
説明してる時の身振り手振りを はい、ある程度今のこのクラスターの中に取り込めるだけでもだいぶ劇的にいいと思うので、
ああ確かに、でもそれやりたいですね、
うん、リップは今取れてる、頭の揺れはどうせリアルに反映させるとしょっちゅう首を動かしてて何やこいつってなるだけだからいらない、はい、なので両手だけでいいんですよね、
はいはい、ちょっとやりたいですね、
やりたいな、
確かにちょっと買おうかな、
欲しいけど今このラインナップだと俺端末がないわ。
はい、あ、私もないんで、いや、まあ、あの中古のエクスペリアは買う感じかなとは思いますけど、
中古の iPhone 買おうかな、うん、なんか iOS も欲しいし、
あ、いいと思いますね。いやでも本当に全然それでも高くないですし、
うん、
センサーも軽いし、本当にあの Bluetooth だしワイヤレスだし USB-C だし防塵防水対応してるし、もう本当にあの火のつけどころがないので、はい、
マジで火のつけどころはないです。連続時間も10時間、まあ
そうです
ね、ほんまにあるんかわからないけど、まあ、半分の5時間でも十分すぎるので、
うん、はい、まあでも加速度センサーと角速度なんでそんなに消費電力変わらんとは思うんですよね。
ブルートゥースの通信、うん、量次第、
通信量次第ですし、はい、まあ人間の動きなんでそんなにサンプリングレートもいらんですし多分、うん、
分かんないなそれ。あのイベントトリガー形式になってるとちょっと多いかもとは思う。
ああ、
速度が一定以上の敷地超えたら、ね、今リアルタイムにすぐ反映しなきゃいけない情報として即通信する、
はいはい、
っていうことをやってるとちょっときついかもしれないけど、
まあ、確かに、ああ、そういう意味ではあの、はい、サンプリングレートは高くてもいいけど Bluetooth の通信レートは低くてもいいかなという
気はしますね。あ、そうですね、そうですね、はい、うん、それはそうだと思う。
で、まあ、センサーの
あと最終整合性だけ取れたらいいから、
そうそう、
中間圧縮したりとかしてほしいな、う
ん、できまうと思いますし、うん、あの動いてるのを見たんですけど、まあデモで 2秒くらいかな、
うん、
あの表示器まででキャラが動いてるところが2秒くらいのズレはあるんですけど、
うんうん、
まあ、その間に整合していると思えば、まあ、使えないくは全然ないですし、はい、
うんうん、いいね、いいね、これはなかなかなかなかですね、本当一式欲しいな。
そうですね、
ちょっと東電先生の体験の話聞いてから決めようかな。
はい、
めちゃくちゃ欲しいのは欲しいです。
ちょっと確かに使ってみたいですね。12月中旬は予約開始なんで、はい、
あ、そうか、予約開始か。発売開始はいつですかね。
どうですかね、1月下旬かな、はい、
あ、じゃあもうちょっと先か、
うん、
いやこれはでも速攻で予約いっぱいになって生産中ですってなりそうだけどな
そうですね、はい、
うん、ちょっと誰が見ても良すぎるから、
うん、
めちゃくちゃ人気になると思う。いや、どうなんだろう、 VR 勢だけかない
や、まあ、あのとりあえず VR 勢だけかもしれないですけど、 VR 勢はみんな買うと思うので、
いや、これマストバイでしょ絶対いいよ、
あの本当にね、はい、
うん、
今までの重たいでかい使いづらい設備も必要、天井になんかつけなあかんとか全部取っ払われるんで、
そう、服変えなきゃいけないとか、はい、これ、あ、そうそう、軽いし簡単につけれるから服装制限ないんですよね。
そうですね、はい、
Bluetooth だし、そのカメラとかで見る系も前からありましたけど、ああいうのだと、あ、今回カメラあるのかな。
いや、これはカメラはなしなんで、ね、服の下につけても大丈夫ですよ、はい、
だよね、その辺も素晴らしいよね本当に、
うん、まあ、外界センサーに頼らずとも成立できる精度を出せたっていうのも、まあ、素晴らしいですしね、さすがに角速度センサーとかなんで10時間連続で使っているとちょっとずれてきたりもしそうな気もしますけど、全然まあ許容できる範囲だと思いますし、うん、はい、
これ産業向けには多分真っ黒いデザインとか出すんだろうな
まああると嬉しいですね。
ね、
あ、確かに全然
男性衣装とかに被ったら困るじゃん。
はいはいはい、そうですね。しかも全然サイズも小さいんで、本当になんかこう、あのイベントとかでね、お客さんにつけてもらう上でも全然今までよりコストが楽ですしね。あの、
そうですね、
うん、お客さんにヘッドマウントディスプレイ被ってもらったりするのだいぶコストがかかるんでね、
うん、いいなこれ。常時つけてて全然困らなそうだったら、あれ、なんか、ね、猫背チェックとかそういうのに使ってほしいけど
頭と腰だがあればなんとかなるかな、確かに、
うん、とか、うん、あとはウォーキングの足の上がりくらい ぐらいから、
はいはいはい、
うん、いやーいいわ、ほんと最高。お、誰かいらっしゃったクラスターの方に、
ね、さっきもちょっと誰かちらっと映りましたけど、ごめんなさい、オープンでやってるもんなんでっていう感じですね。
まあまあいいんじゃないですか。
はい
はい
はい、まあ、という感じなんで、皆さんマストバイですという感じですね。はい、
はい、じゃあ次行きましょうか。GitHub を聞く、リモートワークでのチーム開発課題を解決するチームオンエアとはということで、コード人の記事です。でこれは、インタビュー記事になっているのでちょっと喋りづらいので要約していきますね。もともとの課題感としては、まあ、よくあるテレワーク課題の一つで、他の人が何やってるかわからない、自分の仕事だけに注目しがちで、個人責任な仕事が増えていって結果的に組織としての対応ができなくなっていくですとか、まあ、他の人が何やってるかわからなかったり他の人の発言が聞こえないことで、帰属意識が失われたりとか、組織を通じた自分の価値向上、その周りの人がこんなこと喋ってくれてたからそれに関心を持って新しい、勉強モチベーションとったりキャリアモチベーションにつながるとか、まあ、そういったことが得られなくなって、すごく個人での頑張りがもう自己キャリアの伸ばすものにしかならずに、組織に属してる意味がなくなっていってしまう。で結果的に組織としてのパフォーマンスが低下していって生産性が悪くなっちゃうとか、まあそういった課題がいっぱいありましたよねっていうのはこのラジオの中でも喋ってたと思うんですけど、そういった課題を解決する上で、GitHub を聞くという手段を取ってみましたっていうのがチームオンエアですと。まあ GitHub を聞くって言ってますけど、いろいろ転用できる話なので、まあ、概要からいくと、チームオンエアで、行っていることは GitHub で行われたイベント、新しくコードがコミットされたですとか、コードの変更点をプルリクエストとして誰かにレビューが投げられたですとか、そのレビューにどんなコメントがついたといった情報を、自動音声が喋ってくれるというものですと。で本来であればスラックとかにそういった、プッシュだったりとか変化点っていうのは投稿スラックに投稿されて、スラックの通知で右下のポップアップとして見る、で詳細が知りたければそれを開いてみるっていう動線だったんですけど、まあ、それをするとやっぱり目の前の作業への影響度が高すぎる、その画面が切り替わっちゃうとどうしてもその作業が中断したのと同じくらいになって生産性を落としてしまうから、まあ、スラックは通知を無効化しとく、集中してるときはスラックを見ないようにするといったような、そういったベストプラクティスができるくらいには、そういうチャットツールでの通知とか、まあ、そういったものは非常に生産性を落としてきたっていうのが背景としてあるので、まあ、そういった通知は耳で聞くようにしようというのがチームオンエアのやっていることですと。で、これによってながら聞き作業ができるようになりますと。それがどういう良さがあるかというと、まあ、基本的には耳の情報、耳から入ってくる情報は無視して聞き流してよくて、関心あれば聞けばいいっていうことで、オフィスで聞いてた時と同じような体験ができるようになると。でスラックの中ではこんなニュースがあったよっていうニュース投稿だったりとか、そんなもんあったりするので、自分が聞きたいチャンネルとかを設定してそれを聞くようにすることによって、自分の関心どころをその組織に寄せながら、テレワーク、リモートワークができるようになると。あとはどういう情報を耳にしたかっていうのをアクティビティとして別途閲覧できるので、耳で聞いてたけど、あ聞き逃した、途中から聞いたけどこれ関心あったって時に振り返りたくなるので、まあ、そういったものも振り返れるようにしてあるというのがいいところですね。あとはカレンダー連携とかで会議が予約されましたとか、まあ、そういった、仕事をする上でのインフラツール群との連携っていうのも、まあ、今後やっていきたいというのがチームオンエアの話ですと。 で、まあ、いいところばっかり言ったんですけど、悪いところとして残っているのはこの音声情報の、距離感っていうのが、一定なところがちょっとまだ難しい部分ですね。リアルオフィスだと、自分たちのチームがいる島っていうのところに自分の席があって、そこで作業して、周りの音を聞いているので、距離的に近い情報というのはチームの情報である可能性が高くて、関心を寄せやすいというか、寄せる価値のある情報であることが多いですよね、耳に入ってくる情報として。ただ距離的に遠い情報だったら、それはあまり必要のない情報であることが多いってことで、その音の距離感、耳が捕まえてる音の距離感で取捨選択ができるというメリットがあるんですけど、まあ、こういうのいうチームオンエアとかだと、そういった音の距離感というのが存在しないので、やはり情報の取捨選択をあらかじめ設定ツール上でうまくやっといてあげないと、ちょっと煩わしいということになりかねないなっていうのがあるので、その辺のバランスは難しいんですが、まあ、今までこういったコミュニケーションを活発化させようってことで、一日中 VC をつなぎっぱにするとか、まあ、そういった活動とかもあったんですけど、それと比べると、レビューに書いたものだったりとか、プッシュしたイベントっていうのは、チームに対してオープンに発信した情報になるので、そういった情報だけが耳に入ってくるということで、仕掛け自体の時点で、ある程度情報の取捨選択ができているという点が、まあ、結構面白いかなと思って紹介です。
はい、ちょっと分かってないんですけど、これは入力したテキストをボットが喋ってくれるっていうことでいいですか？
そうですね、イメージとしてはソースコードを構成管理ツールにプッシュしましたって言ったら、そのプッシュしたイベントがありますと、
はい、
でそのイベントをスラックとかに投稿します、
うん、
でスラックに投稿するときには、そのプッシュしたときにこれはこういうコードの変更ですっていう情報を付加してプッシュすることになるので、その情報をそのままスラックに投稿しますと、
うん、
でそこにスラックに投稿されたその情報っていうのが音声でしゃべってくれるっていうのがこのチームオンエアですね。
はいはい、なるほど、
うん、
確かに流度が難しいですねという話があったんですが、まさにそうだなと思いますね。聞き流すという意味では確かに、そのプッシュの内容とか下手すると100件200件積まれたりするので、それを流し目で見るよりは作業しながら流し聞きした方が確かに効率は良さそうな感じで、流し聞きしていく中でちょっと興味があったらその、ワードを拾いに行けばいいと思うんで、まあ、そういう意味では効率が良さそうだなと思います。でまあ、問題は流度ですねという感じで、結局、200件ぐらいあったやつをずっと聞いてたら、なんかこう聞き疲れしちゃって作業効率が落ちちゃうとかなるとまああんまり効率が良くないなというところもあるんで、そうですね、まあツールとしてはいいと思うんで、そのチャットの流度、やっぱりそうですね、重要度に合わせてどこまで通知するかっていうのを選択できる、とか、チャットボットの声を変えるとか、まあアテンションって最初につけるとか、そういう仕掛けがあると嬉しいのかなという気はしますね、
そうですね、その辺もおっしゃる通りでいいアイディアかなと思いますし、あとはやっぱりヘッドセットとか物理機器がもっと優秀になってほしいなとは正直思いますね。
はい、
そのリアルオフィスを想像してみてほしいんですけど、その集中してる時っていうのはかなりその耳の中に取り入れる情報の距離っていうのをめちゃくちゃ狭めてる、もう自分に直接話しかけたところ以外はカットするくらいに距離を切ってるんですけど、
はいはい、
ヘッドセットだとどこまで行っても距離を切れないんですよね。もうゼロ距離で喋られちゃうから。
はい。
それが本当に辛い。自分で調節の効かない音声のインプットはやっぱりイラッとするというか、集中力を欠いて生産性を落としてしまうっていうところが拭いきれないので、 それができた上で今おっしゃった通りアテンションで、あの例えば島のね、あお誕生日席にいる課長とかがおいみんな聞いてくれっていうレベルで喋ることはやっぱり反応した方がいいし、まあ、こんなちょっとコードが見たからレビューしてくださいねって前の新人くんと右前の、ね、またベテランの人が喋ってる会話を耳にするのとでは流度感違うはずで、でその時の伝え方表現とかを変えてもらうっていうのももちろん大事だし、
はい、
うん、
そうですね、うーん、そこら辺どうかな、はいはい、まあ空間オーディオを使いたいなという気はしますけどね、
うん、うん、
まあ仮想的なオフィス空間上でどこから発信してるかっていうのをまあ適当につなげて、うん、うん、で前向いてたらまあメインの話ができて、その雑談レベルのやつは右後ろから聞こえてくるとか、
うん、うん、
にしてそっちを聞きたくなれば首を回せばいいみたいなね、
うん、うん、
できるといいのかなという気はしますけど、
そうですね、なんであの発想としては良くて、今までのその VC つなぎっぱでもう大なり小なり全部聞こえてくる、逆にもう監視されてるかですらあるという状態をからはかなりあの大幅に良くなってるとは思うんですけど、
はい、
まだまだ足りないかなって感じですね、
う
ん、
そうですね、
うん、
まあでも本当の現状改善という意味では非常に良い手法やと思うのでね、
そうですね、うん、
そうですね、何かしらちょっと流行ってって改善しますみたいになってくれると嬉しいかなっていうところですね、
うん、うん、そうですね、はい、以上です、
はい、 はい、次ですね、質問に答えてくれる言語モデルチャット GPT プレビューは無料公開という、ちょっとにネットジャパンさんの記事です。非営利の人工知能研究組織オープン A は、米国時間11月30日対話型言語モデルチャット GPT を発表した。2022年初めに学習を終えた GPT3.5 シリーズのモデルを改良したもので、フォローアップの質問に答えたり誤りを認めたり間違った前提に異議を唱えたり不適切な要求を拒否したりできるという。テストのためのプレビュー期間はチャット GPT を無料で利用できる。日本語にも対応しており、Twitter では有能すぎるなどと話題になっているようだ。ただしチャット GPT は現段階では最もらしく聞こえるが、不正確な回答や意味不明な回答をすることがあるという。また、言葉数が多すぎる一面もあり、OpenAI が訓練した言語モデルであることを共通するなど、特定のフレーズを何度も繰り返す場合も多い。適切な要求を拒否すべきところ、有害な指示に反応したり、偏った動作を見せたりすることもあるとのこと。OpenAI はユーザーのフィードバックを得て問題点を把握し、システムの改善に生かしたい考えだ。ということで、今、Twitter でプチバズしてます、チャット GPT さんが。来ましたと。これ何かというと、QA 方式で AI が答えてくれるという感じのチャットボットですね。まあ、例えば、そうですね。お鍋の材料は何がいいですかというと、鍋、今の季節にあった鍋の材料を答えてくれるといった感じで、まあ、何ですかね。保管してくれる機能というか、こっちの意図を想定して回答してくれるという点が、今までのチャットボットよりもずば抜けて優秀ですと、
うん
うん、というところが、良いというところでバズってますというところですね、はい、
うん、まあ、基本的に良いものだと思います。不正確性についてはそうなんですけど、まあおっしゃる比較対象は今までのチャットボットを想定するべきだと思ってて、今までのチャットボットっていうのは基本的に QA の回答表っていうのがそもそもある程度用意されてる。でその中で、自然言語処理をして最も近いワードが含まれているコンテンツを出す、もしくは完全に一致してない場合は、出さない。まあ、他のチャットボットの仕掛けとしてはその QA の回答につながる、 フローを組んでおいて、ご質問はこういうことですかこういうことですかっていう動線を組んで最終的に答えを導けるというような、そのロジックに処理できるものがチャットボットで、まあちょっと AI というには肩払いたいようなものだったんですけど、まあ、今回のチャット GPT は先ほどおっしゃった通り、こちらの意図の質問のある程度背景想定だったり期待する答え感っていうのをある程度推定立てて情報を返してくる、まあ A ということを聞いたら A の背景と A とは定義的にこういうものでとだからこうですっていうような、まあ三段論法的な回答をしたりとかいうこともできるようになっていて、ちょっとしたウィキ的な回答結果を得られるというものですね。
そうですね、あのウィキって言ってくれたのがまさにそうだと思っていて、うん、あの、Google 検索の代わりのようなものになりそうだなという触感が得られているのが個人的に好感やなと思っていますと、うんうんうん、Google 検索もまあワード単語を検索して、まあ、出てきたサイトの情報から、まあ、何ですか知識を増やすという感じだったんですけど、うん、まあ最近汚染やら何やらで意外と難しいなという、うんうん、状況になっている中で、こういうチャットボットに質問を入れることで、まあ、分かりやすい回答が得られるという方向性がありそうなところが、まあ、良いかなというところですと。うんまあ、逆に悪いところとしては、一問一答なので、平相談だって思うと実は間違っていることがあるとか、
うん、
そのまあ政治的に中立な回答になっているけども実情に合ってないとか
、
そういうところがまあまあ散見される回答がありそうなところがあるので、何ですかね。まあ、パッと見てふーんでおしまいだとちょっと怖いなという使い方になりそう、うん、というのが難しいところですと、うん、ただ、OpenAI チームも多分そこは分かっていて、例えば、政治的にかなり難しい質問は、私には答えられませんとしたり、うん、個人の感情に起因するような質問は、私は AI なのでその問いには答えませんとか言ったりするという、まあ、なんていうんですかね、セーフティーロックみたいなのがかかっていて、うん、で、まあ、ツイッターの上、テキストを送った AI とかだと、そこら辺、ヘイトメーカーになってたりした経歴があったんで、そこら辺ちゃんとしっかりしているっていうのは、
うんうん、
まあ、すごく良いのかなと思いました。
うん、
はい。
そうですね。私も、まあ、使い方かなと思ってて、おっしゃる通り、まず学習材料がインターネットの情報なので、現時点で解決していないもの、一位な答えが見つからないもの、あるいは、最先端な情報なものっていうのは、当たり前ですけど、もう情報源自体が少ないので、学習量が単純に足りないからこそ、まあ、精度が上がりにくいっていうのは、まあ、自明としてあるわけなので、学校で習うような教科書に載っているような情報であれば比較的、80% くらいの気持ちで読めるかなと思ってます、う
んはい、
そういう目的で探すのがまずいいんじゃないかなと思いますね。
そうですね、あの何もわからんっていう状態から一回ここをかませて疑問に思ったところとかより深く知りたいところは、うん、まあ別のソースで調べるとか、うんうん、そういう方向で使うとまあ良いかなというところですね。まああとはそうですね、答えが決まりきった問題、ツイッターだと、ソースコードをバンと貼り付けて、うん、でどこが間違っているか、期待された入力と違うんだけどって質問すると、うん、間違ってるところを指摘してくれるとか、
うんうん、
まあ、これはチャット GPT というよりは、OpenAI がやってる他のサービスとリンクしてて、おそらく、
うん、
なんかソースコードを の、整合性チェックみたいなサービスとリンクして発揮されている能力だと思うんですけども、
うん、
まあ、そこをこう、自由書式っていうか日本語でペラペラっと書いて、
うん、
でそれで回答してくれる、うんうん、だから非常に使いやすそうなので、まあそういう用途も非常に良い感じですね、うん、
うんうん、まあなんだろうな、エンジニア目線の話になっちゃいますけど、普段の作業の中で毎回調べてるけどこれは覚えきれなくて調べてるだけなんだよなっていうことがいっぱいあるじゃないですか。
はいはい、
あれはもうこのチャット GPT で全部いいと思いますね。
うん、はい、
うん、IP のサイダー24ビットで切ったら何個 IP 使えるんだっけとか、
はいはい、
めんどくせえとか、あとはJ フリップフロップって何ので作るんだっけ、ノアで作るんだっけとか、
はい、
まあ、そんなんも多分聞けば一発で出てくると思うんで、枯れててちょっと思い出せないことは全然これを使ってよくて、今から例えば仕事で価値を発揮してる領域っていうのは基本的にチャット GPT だと 50% くらいの結果しか得られないと思って向き合った方がいいだろうなとは思いますかね。
うん、そうですね、うんうん、まあそうですね、そこがちょっと怖いところであって、もっともらしい回答をするんですね、 もし間違ってたとしても、
う
ん、
あ、そうですね、
はい、自信がないけどこの回答ですではなくて、これはこうだと思いますって侵略、なんだ、真実性の高い情報と同じような回答をしてくるんで、
うん、うん、
そこはちょっと気をつけないと実は間違ってたとか、
うんうん、
あるところですね。
それに対してあれですね、使い方のノウハウとして、一回出た答えにそれは本当に正しいですかっていうのを必ず聞くようにするっていうチップスがすでに生まれ始めてますね。角度が低い場合はすいません、確からしい情報から導かれた答えではなかったかもしれませんっていうのを返してくることがあるんで、はいはい、チャット GPT から。
それもでもいや、なんでしょうね、
とりあえずそれを一回打っとくっていうのがなんか
ハックとしてはありですけど、それするぐらいなら最初から角度低い情報ですと言ってほしいってのと、あくまで、角度が低いかどうかって結局のところ、これ、データベースの総量の、うん、まあ賛成6割で反対7割みたいな、反対4割みたいな割合の話になってしまうんで、
うんうん、
学習内容が、反対の方が多かったらさ、まあ、そうは言うかもしれへんけどみたいな、結局確率の問題になってしまうと思うんですよね、うん、
そうですね、うん、
なのでまあ信用度の高いソースだから、まあ、信用度が高いというところが確認できると、ちょっと結局のところそれほんまかってなりそうな気もしますね、うんうん、
そうですね、まあその辺はウィキとかと同じ問題を抱えてる感はあって、例えば何だろう、新しく研究結果として今までこう考えられてきた事実は違って、これが本当は正しかったですっていう情報の更新に対して、その角度という意味だと情報量の差の逆転が起きちゃってるから、
そうですね、うん、そこら辺も、うん、うん、まあ難しい問題ですねというところでありますけど、まあ一般回答としてはそういう意味では、まあ、ちゃんと GPT の回答でも別に問題はないのかもしれないんですけどね、うん、
はい、枯れた情報に特化して調べるのがいいんじゃないかな、
はい、
その間違ってるところをどう間違ってるのかを読み解くのがめちゃくちゃ難しいので
まあそうですね、
リビルドの人もやってましたけど、リビルドのパーソナリティは誰ですかっていう情報に対して明らかに間違った、完全に関係のない無関係な2名のパーソナリティがその GPT からの回答で返ってきてましたけど、それを実際中身知らない人が見たら、人の名前が大幅に間違ってるってなるとだいぶその間違いだと気づけないし、その間違ってる人自体は テックラジオパーソナリティはあったんですよ、
うん、
だから簡単には間違いだと気づけない、
うん、
間違い方をしてきているのでちょっと辛いなと思いますね。
そうっすね。まあそこを考えると結局他のデータソースも欲しいってなっちゃうんで、
うん、
あ、なんでしょうね、やっぱり最初の一歩として、うん、まあ、チャット GPT で、まあ、とりあえず引っかかりがないところが答えてもらって、
うんうん、
そこからはまあ別のソース確認するとかがいいのかなという気はしますね、
うん、そうですね。まあちょっとネガティブな話ばっかりしましたけど、基本的には面白い回答いっぱい得られてますし、プログラミング言語とかもいろんなものサポートしていて、かなりいい回答を得られてることも多いです。あとはデータベースに対するクエリー文とかめっちゃ忘れがちなんですけど、ああいったものもいい感じに出してくれたりするので、有用な領域はいっぱいあると思いますから、ぜひ使っていってほしいなと。まあ、商用利用についてはちょっと公式の利用規約上もあまり推奨してない、まあ、使ってもいいけど責任持てないっていうのは当たり前なところと、学習モデルとしてはすごく汎用的なデータだけを対象にしているので、そのコンフィデンシャルな情報とか社内機密情報が混じってるかもしれない情報を入れないでほしいっていうのが利用規約上あるので、まあ現状はまだ個人のおもちゃレベルかなっていう段階ですかね。
はい、
ちなみにリカログや私たちの名前で打ってみましたが、知りませんと言われたので、私たちは知名度が全然足りないですね。
出るわけないやん。
なんでや、
出るわけないやん。
やっぱり自分たちウィキペディアのページを起こすところから始めないといけない。
それでも N1 だろう。
はい、頑張っていきましょう。
はい頑張っていきましょう。
はい、じゃあ私の方最後ですかね。マーズテックジャパン、異なる事業者はモビリティ間の移動実績データを統合するマーズプロダクトを提供開始ということで、 IoT ニュースの記事です。現在地域公共交通は存続が懸念される状況にあり、国土交通省や内閣官房では持続可能な形で再構築される方策が提言されている。この実現にはどこからどこまでどのくらいの人が移動しているのかを示す移動実績データを地域全体で把握分析するとともに、将来の推計人口や人流データといったMERS関連のデータを組み合わせた考察が必要であると言われている。地域全体でのデータ把握分析には自治体や交通関連事業者が連携し、さまざまなデータを統合することが必要となるが、各事業者が保有するデータの形式やシステムの違いによりデータの統合は困難なのが実情だ。そうした中、株式会社マーズテックジャパンは移動データを統合分析して交通施策を導くマーズプラットフォーム CMERS の第2弾として CMERS ベーシックエディションを2022年12月2日より提供開始する。CMERS ベーシックエディションでは鉄道、バス、デマンドバス、シェアサイクル、自動車、電動スクーターといった異なる事業者、異なるモビリティ間の移動実績データを統合連携することが可能だ。これにより事業者間をまたがる分析のデータ分析が可能となり、施策の検討、その交通施策が各交通機関に与える影響のモニタリングを一つのプラットフォーム上で実現できるようになった。また移動実績データに加えて将来推計人口、人流データなどのMERS関連データの統合連携が可能。バスや鉄道の移動実績データと人流データを組み合わせて分析することで、例えば人の移動は多いのにバスや鉄道の移動実績が少ない地域を把握して潜在需要を把握するなどの交通課題の可視化を行うことができる。可視化分析メニューは今回のリリースでは移動実績データの可視化分析に関するメニューから開始される。モニタリングダッシュボードでは複数の交通機関の利用者数を時間、曜日別、路線別、利用者別、乗降場所別などの視点でグラフや地図上で可視化、施策や外的環境が複数の公共交通に与える影響を統合的にモニタリングし、各交通機関の利用者増減を様々な角度から検証することができる。 さらに時間別と区間別で利用者数、運行便数を集計し、1便あたりの平均利用者数を地図上に可視化することも可能。利用者の多い、もしくは少ない区間、時間帯、少ない区間、時間帯を確認することができる。今後シーマースは今回リリースする分析メニューに加え、将来推計人口、人流データ、天気、消費などの MaaS 関連データを活用した分析メニューも拡充し、自治体、交通事業者、一般企業へ展開していくとしている。また脱炭素、医療、物流、観光、防災のスマートシティビヨンド MaaS 軸での分析パッケージの提供も予定している。なお2020年12月から石川県金沢市が立ち上げた金沢マーズコンソーシアムにて CMAZ を用いた各交通課題の把握、施策の効果検証を行うプロジェクトの実施が検討されているということで、マーズ関連はかなりコンセプトだけ今まで立ち上がってはきていたものの、なかなかその車だけだったりとかバスだけだったりとかで本当に独立したものが点々としていて、で点々としたその情報で何の役に立つのって言われて、あまりその可視化された結果、マーズ化された結果がフィードバックされる、現場に何かいい効果をもたらすっていうニュースが出てきてなかったのが正直な実情だと思っていて、その中でこのサービスっていうのはその実情を正しく把握した上で横連携をしようという取り組みになっているので、とてもいいなと思ってます。で横連携できた上で今回ここで言ってるようないい効果っていうのが本当に発揮されるかどうかは、どこまでその各事業だったりとかがその連携できやしやすいインターフェースを持ってるのかっていう、そこら辺の実情、紐付けっていうのはまあやろうと思えば誰でもできるというか、時間と金があればいくらでもデータっていうのに紐付けられるので、それが各事業がこういうものにやっぱり参画しようという気持ちを持ってインターフェースを設計したり自己投資したりっていうことをやっていかないと、うまくこの横の連携っていうのも果たせないとは思っているので、そこら辺の実態は私からはわからないんですが、まあそうなっていくのであればかなり良い未来だったりとか、いろんな施策っていうのが打っていけそうな可能性を秘めているものだと思うので、良いニュースかなと思って紹介です。
そうですね、うん、まあ非常に良さそうですねというところで、まあ結局こういうデータってやっぱ、まあ、データがないともっともらしい施策というか説得力がない状態でやっていくしかなくて、うん、まあでそれで大体こうだろうって、まあ、コストかけてやってもやることで精通性の高い施策になっていくと思うので、うん、まあ、データはあるに越したことはないと、うん
うん、
ただそのデータを取るにしてもかなり大変なので、こういうインフラがあると非常に便利ですねというところではすごい、うん、まあ、良さそうですね、うん、はい、実際これはどうやってこのデータ収集してるんですかね
そこは全然正直私も分かってないんですけど、
なんかそのまあ鉄道とかバスであれば、まあその運営運用会社のインフラと結合して、まあそれをこのプラットフォーム上で共通化して表示できるとかなのかなという気はしていて、まあそういうんであれば、まあその自社のインフラ次第かなと、あまりに下手なデータベースだとちょっと統合が難しいとかになったりもしそうな感じもするんで、まあでもそこ含め、そこのコンパイルデータ整形含めのサービスなのかな、うん、
うん、そうですね、
であればなんとかなるのかなという気もしています。
公式のホームページ的には、専用の MaaS アプリなるものがあって、交通系 IC と紐付けたりとかまあ人流と言ってるから多分人がポチポチやるんですかねとか、あとはどっかに移動するときの予約を押したらそれが自動的に紐づくとか、うん、まあ、そういったインターフェースを用意して組み込みたいというように見えますね。
はいはい、なるほど、うん、まあそこが充実してれば実装はまあ何かしらできるとは思うんで、あとはどんだけコストかけるかっていう話にはなるとは思いますと、
うん、そうですね、
はい、
まだちょっと黎明期すぎるのと競合もあんまり出てきてないし、まあおそらくこういうのは私はそのトヨタだったりとか大手車メーカー主導になるだろうなっていう想定をしてたので、まあこれがデファクトになっていく未来っていうのは、まあ申し訳ないですけどあんまり描けてはないんですが、実際こういう活動が、ね、あの課題だったりとかを世の中に出して、まあ、展示会とかで広めていって結果的にクリティカルに解決するのを大手が出すっていう、まあ、そういう業界モデルもあると思うので個人的には期待してます、う
ん、はいはい。ああでもそこに関しては私結構需要はあるし、
うん、
使いやすいインフラさえあれば、ってなんていうんですかね、大手じゃなくても利用するかなとは思っていて、
うんうん、
ちょっと話がばらけちゃうんですけども、例えば、ドコモとか au とか携帯端末会社は、携帯の ID で人の人流っていうのをだいぶ細かい単位で実はデータを持っていってて、
うんうん、
それはお金を出せば買えるんですよね、
うん、
でそれによって例えば、名古屋で普段仕事してる人がこのイベントの時だけ東京に来ましたみたいなのがかなり、うん、本当にあの人数レベルで分かる、
うんうん、
とかいう情報があるので、まあ実は大手はもうすでに実装してて、まあ、広告代理店とかはおそらくバンバリじゃんじゃん使っているというのが実情ですと。で、どちらかっていうと私が期待したいのはそこより細かいというか、うん、まあ資本力が小さい単位、うん、例えばそのそうですね、市町村のなんちゃら委員会とかうん、そういう感じで、例えばお祭りをするから、うん、まあ、こういう動線を取ってこうやってこの日時でやればまあ一番効果が高いでしょうとか、
うんうん、
交通規制こうするといいよねみたいなところまで取れると嬉しいなと思っていて、例えば、最近だとうちの地元の近くでもその、旅館が結構ある地域があるんですけど、
うん、
そこが、その地区の旅館が全員の宿泊者の情報をまとめるデータベースみたいなのを作っていて、
うん、
それで、まあ、この休日は遠方からの客が多いからそこに集中的な、あの、何ですか、宿泊を当てようとかいうことをやっていると、うん、まあ、ただそれも、うん、個人というか、まあ、独自のインフラですと維持費もかかりますし、こう整合性もなかなか難しいものがあると思うので、うんうんうん、そういうところで共通インフラこういうものを使って、まあ、手軽に、一から考えんでもとりあえずパッチというか、
うんうん、
なんだウィザード的なので、とりあえず分かるようにする、簡単に分かるようにするっていうことができると、
うん、
まあ、コロナで人流が減ってる中でもじゃあどうしていこうかっていう対策が打ちやすいのかなと、
うんうん、
思うのでそこに当てれると嬉しいかなという印象ですね、うんうん、はい、
はいはいはい、まあ、そういう意味だとこの記事の冒頭にあった通り国土交通省とか内閣官房自体が課題として認識してその継続的に利用できるデータ源が必要という提言をしているので、
うんうん、
このプラットフォームが目指すゴールは おっしゃる通り、巷の各産業が自由に利用して自分たちのビジネスモデルをより良くするための情報源として利活用することが、まあ、ゴールのプラットフォームだと思ってるのでそこに貢献はしてくれそうかなっていう期待感ありますね、
うん、そうですね、うんうん、まあ、でそういう意味ではすごく期待が高いですね。
私が途中喋りながらその地図上に可視化っていうところをちょっと強調して喋ってたんですけど、
はい、
個人的にはここが素晴らしいなと思っていて、地域の、いろんな交通網を多角的に気にしている年代というのは高齢者が多いと思ってますと、
はいはい、
なぜなら、自分の身体能力の低下によって最低限あるこのインフラが使えたらいいじゃんという立場ではなくてもう選べるそもそも交通インフラの選択肢が限られている中で、どこが足りてるどこが足りてないっていうのを一番注視している年代層だからですね、うん、でそういった層の人たちに、時間軸と その、地図上っていう平面図上とで交通網っていう軸と、移動距離とか、まあ、その地域密集度とかそういう多角的な議論をロジカルに文章でやっぱり伝えたりとか課題を吸い上げるってものすごく難しいと思うんですよね。
はい、
うん、まあ、この目指しているプラットフォームでアウトプットしている地図上のグラフ表現っていうのは、そういう人たちにこういうことが起きてるんですけど合ってますかと聞くだけで良くなるものになってると思っているので、かなりそのなんだろうな、高齢者をこの意見を IT に吸い上げるインターフェースになり得てるなと感じるので良いと思ってますね。
ああ、なるほど。ああ、半分ぐらいで多いと思ってて、確かに、うん、文章とかの表で出されるよりは全然地図の方がグラフィカルなんで分かりやすい、
うん、
と思いますね。ただ普段そういう議論をしたことがない人に対して、
うんうん、
地図上でグラフィカルに示したからといって、説明が納得してくれるかっていうと、
まだ足りない、
足りないんじゃないのかなというちょっとまあ気がしているという段階、
ま
あ、
それも分かります、うんうん、
ですね。まあなんでそういう意味ではもっとシュリンクする、例えばこの記事の一番下の図みたいに、黄色 1.5 に未満の路線区間と 2.5 に以上10人未満の、まあ、頻度の、使用者の多い区間と使用者の少ない期間みたいな感じで、まあ、日課してやって、ここどんだけあなた使いますかとこっちのルートにしたらどうですかみたいな、
うんうん、
まあ、そこまでいかないと厳しいんじゃないかなという気もせんでもないですけど、
まあ、そうですね、
はい、まあまあまあ、うん、結論としては、まあそういう議論のできるデータベースの下地としては成立しているので、うん、まあそこは全然、今までよりは素晴らしいなというところは、うんうん、同意しますね、はい、
なるほど。そうですね、データ量としては、いろんなものが集まって大きいものになって足りてきたので、あとはそれを特定利用用途向けだったり特定個人向けに、データを集約するというか、
ああ、まあ、そうですね、うん、
その目的別データに組み替えてそれをどういう形でグラフィカルに表現すると一番伝わるのかっていう、まあ、最後の可視化フェーズがあるべきで、うん、今大量に溜まったデータをとりあえず可視化しましたで終わっちゃうと一番伝えたい人には届かないかもしれないというのはおっしゃる通りかなと思いました。
そうですね、まあ、なんでそこの、うん、データを解釈して説明するっていうスキルを持った人が増えると、うん、まあ、効果が発揮されやすいのかなという感じはありますね、うん、
そうですね、まあ、そうすると今流行りのデータサイエンティストみたいな人たちの活躍の場も増えてくるので、
まあ、そうですね、まさにそこですね、はい、
うん、はい、
はい、
この件は以上です。
はい、では私の方最後ちょっと、時間も長いので軽くいきますけど日本初学校給食にコオロギ導入、食料不足の救世主となるかという、ABC ニュースさんの記事です。徳島県の高校の給食に食用コオロギを使ったメニューが登場しました。コオロギは食料問題の解決策とも期待されていて、学校給食への活用は、国内初の試みだといいます。徳島県の、県立小松島西高校かな、28日の給食かぼちゃコロッケには食用コオロギのパウダーが練り込まれています。ベンチャー企業グラリスと高校植物科の生徒が協力して開発しました。給食を食べた生徒曰く、かぼちゃの甘みとコオロギのエビやカニのような香ばしさがあってすごく美味しかったですということで、この高校では今後もコオロギを活用した給食のメニューに挑戦したいとしていますという話です。で、個人的にはその、こういう新たな食用、食物源の開発っていうのは賛成の立場なんで紹介したんですけど、うんうん、まあ給食に使うかっていうのはちょっと難しいなと思って、どう思います？心がかりさんという ところで紹介しました。
ものすごく難しいですね、はい、多分今難しいと言ってる観点は、給食というのは一定の金額をみんなが払って、全員共通の食べ物が提供される、提供されるからにはその世代にとって一通りあまねく必要な栄養源が揃っていて、食文化の多様性も維持できるものが提供されるべきというものが学校給食ですだと思ってますという中で、このまだなんだろうな、社会的に許容されきっていない食材を利用することに対して、ある種お金を払っている場合、強制的に給食に盛り込まれてしまう。で、そこの許容をされてない人も、受け入れて食べなければならないという状態にさせてしまう。その文化の浸透を強制してしまう行為になっていないかっていうところが難しいポイントかなっていう気はしてます。
そうですね、まさにそこでして、私は結構なんかイベントとかであったら食べるんですけど、社会的に許容されてるかっていうときはされてないだろうなと思っていて、はい
はい、
そこである種の公的というか、なんていうんですかね、強制力のある給食に対して、コオロギ使うのはちょっと時期尚早な気がする、というところが、私の感想でもありますね。はい、ただ、明晰事項というか前提と話しておくと、高校の食物科の生徒が協力して開発しましたってことなんで、イベントというか、高校の活動の一環として、生徒含めてやったということなんで、押し付けというほどではないというところ。
そうですね。
なんですかね。それであればいいかという話もなるのかなと思ってはいますと。
そうですね。極端なこと言えば、学校の農業科の生徒が作った野菜が給食に使われましたよって言ってるのと、
そうですね、
変わんないので
。同じようなもんなんで、はい。
うん、
そういう意味ではいいのかなと。あとは、そうですね、正直な話、食用コオロギ、心理的にもそうなんですけど、実際あまり肉としては結構癖が強いですよね。文中にもありましたけど、結構甲殻類の味がするので、そこであまりなんていうんですか、コオロギ食のが充実してない中で無理に導入しようとしても、コオロギってなんかちょっと食べづらいなってなってしまうのがもったいないかなという、気持ちがあります。ただそうは言いつつも、こうやって導入していく切り込み部分がないと、浸透しないし、コオロギ食の料理手法も確立されないので、そういう意味では、やってほしい気持ち半分、時期尚早なんじゃないか半分で、ちょっと揺れてますねという感じですね。
めっちゃわかりますね。ニワタマ問題ですけど、それこそエビとかカニも最初から美味しかったわけでは当然なくて、すごく工夫がされてると思うんですよね。食べれる、美味しく食べれるようになるまで、当然、カニなんて今はすごく高級食ですけど、冷凍技術が進んでなければ生臭くて食えたもんじゃないと思いますし、エビだって綿を抜かなきゃだいぶ苦くて食えたもんじゃないと思うんですよね。で、殻を食べるなんてとんでもないっていう状態だと思うんですけど、今をのコオロギのその出し方っていうのは、それこそコオロギの佃煮同様で姿のまま調理することがメジャーになってたり、もしくはもう極端に今回のように粉末状にしてしまうっていう、二極化していて、でその美味しく食べる食材を美味しくいただくための工夫 技術っていうのが全然進展してない中で社会に提供しようとしてもやっぱり厳しいもんがあるっていう感覚なんですよね。他の食材群があまりにも研究され尽くしてるから、
はい、そうですね、はい、
うん、なので、そういう状態の段階で、まあ、給食に適用するのは早いと私も思うんですけど、それはでも不満が上がったからより美味しくしようっていうモチベーションが湧いたからこれだけいろんなものが研究され尽くしたっていう背景があるので、
はい、
誰かの不満にはならないといけなくて、でその不満を生み出す活動としてはまあ必要なことなのかなとも思ったりまして悩ましいですね。
まあそうですね、まあ確かにやってみて、どこまでいけるのかっていうのを試してみるとやっぱりいけないですし、うん、市場の反応っていうフィードバックも今必須なので、
うん、
まあその美味しくなるまで待とうとか言ってたら出ないので、
うん、そうですね、
まあ、確かに確かにそうですね、うん、やっていくことが大切ですと、うん、
そうコオロギもね、なんかあの頭と殻むいて腹だけにした方が多分美味しいと思ってて、
まあそうなんですけど加工が難しい上に、その環境問題のトータルコストが低いという利点があんまなくなるんでね、それ
それそう、そうなんですよね。
うん、
ただエビについてはね、あの長年かけて工場化してそこら辺を自動化してきたから安く食べれてるだけで、ま
あ、はいはい、
エビも高級食でしたからね、
はい、うん、まあそういう意味でもコオロギも、まあ、何かしらのなんかこうこんにゃくみたいにめちゃくちゃ頑張って加工すると全然美味しくなるとか、
うんうん
うん、あるかもしれないので、
うん
うん、
そうですね、
うん、はい、
あと風味とかは良さそうなんで先に油とかで出てくると面白いのになとは思いますね。その東南アジアとかって結構蒸し系はあの大量の油で炒めて、でそこに香料とかいっぱい入れてみたいなことやるじゃないですか、
は
い
は
い、
あの油漬けみたいなやつ、
あ、そうそうそうそうそう、はい、あれで絞った油とかをチャーハンに入れるとかの方がまず馴染みやすい気もするから、うんうんうん、そういう商品とか出してくれればいいのになとは思いますかね。確かに
そうですね、あそこら辺に学ぶっていうのも全然ありだと思いますね、
うんうんうん、ね、そっちの方がある意味食文化として進んでるので
確かに、
うん、はい、そんな感想です。
はい、はい、本日の内容はショーノートでまとめていますのでご確認ください。レカログではご意見ご感想やこんなことを話してほしいという場もお待ちしています。メールアドレスはレカログ @gmail.com になります。ツイッターもやっていますのでフォローやダイレクトメッセージもお待ちしています。本番組はポッドキャスト、スポティファイ、YouTube ライブで聞くことができます。ぜひそちらでもサブスクライブよろしくお願いいたします。はい、ではお疲れ様でした。
はい、お疲れさんでした。